はい、始まりました。漫画ジャック第186回でございます。さ、耳が聞こえません。石川祐希です。お、
石田、お前がやったんだろうが。
西光海です。
俺が生きるの手伝ってほしい。ゴールダッシュ田辺です。
はい、始まりました。漫画ジャック第186回は、
はい、
声の形ということで、はい、マガジンでやっている漫画でございましたね。はい、もう完結するのかな。
してます。
もう完結したのか。
はい、
あ、僕は単行本じゃなくて、うん、マガジンで、週刊マガジンで読んでたんで、
はい、
単行本が今どこまでか僕知らないんですよ、実は。
なるほど。7巻もう出てます。
最終巻、
はい、
完結したんですね。
完結したみたい。僕は完結までは読んでないです。
なるほど、
はい、なるほど。
あ、じゃあ僕が今言ったセリフ分かんないってことですね。
そうですね。
なるほど、
はい。
西見さん分かります
か？分かんないです。
あ、読んだんですよね。
今のシーンよく分かんなかったです。
のあの名人よですか。まあいいです。まあ先にちょっと進めましょう。
はい、はいはい、じゃあ、一体この声の形っていうのがどういうお話なのかっていうのをですね、
はい、
はい、田辺さんからお願いします。
すっかり忘れてました。声の形、
はい、
まあ、主人公石田翔也くん、
はい、
と、ヒロインが西宮翔子さんなんですけど、はい、このヒロインがなんと、
うん、
耳が聞こえない、
うん
うん、
聴覚障害者ということなんですけれども、はい、その2人は小学校の頃に、
うん、
西宮さんが転校してきたことで出会いまして、
はい、
で石田くんがまあちょっとクラスのリーダー的存在のやつだったんですけれども、
はいはい、
まあ、わ、耳が聞こえないやつだっていうことでこういじめの対象にしてたんですね。で、こう耳聞こえないで補聴器をつけてたんですけど、その補聴器を壊すっていうちょっと行き過ぎたいじめをやってたら、うんうん、やっぱり問題になりまして、
うんうん、
誰だってなった時に石田くんですってこう祭り上げられまして、
うん、
今度は逆にいじめてた側がいじめられる側に回りまして、
はい、
で、それもなんか西宮さんがそのまた転校してたんですね。いなくなった時に西宮さんはずっとこの石田くんがいじめられてるのをこう隠してたんですけど、
うん、
いなくなったからそれが明るみになって、そこで初めて、あ、俺いじめられてるんだっていうのに気づいて、
うんうん、
でもそっからもうこうちょっとトラウマになるぐらい結構ないじめをされまして、
うんうんうんうん、
もう人の顔がペケに見えるぐらいのトラウマをあったんですけど、
うん、
高校の時にですね、
はい、
なんと西宮と偶然再会しまして、
はい、
でそこからこうちょっとこうなんて言いますか、償いの、
うん、
石田君の償いのこう生活が始まるという、
はい、
そういった物語でございますね。
はい、ありがとうございます。
そうなんですよね。
なのでちょっとテーマはちょっとこう、うん、まあ重いというか、
うん
う
ん
う
ん、ちょっと触れづらい、
そうデリケートな、
うん、そうですね、
だからこれなんかマガジンの、うん、講談社でもやっぱりちょっとこう、うん、議論があったみたいですけどもね、うん、載せるべき漫画家、うん、でも面白いから載せようみたいな、
うん、
それが会議があったらしいですけども、
うん、それちょっとさ、
うん、
ん？ってちょっと思うんだよね、
うん、
確かにいじめと、うん、そして障害のものだから、
うん、
すごくデリケートに扱うっていうのは分かるんですけど、
うんうんうん、
なんかねちょっと不思議なのが、
うん、
人の生き死にを結構おろそかにした漫画って多いじゃないですか、
うん、
結局、
うん、
そうですよね、うん、エヴァンゲリオンとかね、
そうそうそう、
簡単にね人死んじゃったりとかいう漫画多いですよ、
うん、なんか違和感をね感じる時は時々僕あるんですよ。
なるほどね、
うん、リアルだと、
うん、
やっぱりクレームが来そうだっていうところで、
うん、
どうしようか考えるんでしょうね。エヴァンゲリオンはね、たくさん 死んだりとかしてますけど、
うん、
それはクレームが来ないから、
うん、西部さん今
曲が
っ、
え、
エヴァンゲリオンって言った
いや、うん、やっぱり新しくなっていくとね。
あ、なるほど。
そうやって
186回やってますけど、
うん、
西光さんが噛まなかった回は1回もないんじゃないか
と何言ってんすか。
僕は今ちょっとそう思ってますよ、う
ん、1回ぐらいありますよ、
でもそうだよね、その
そうなんですよ、
なんか生き死にを結構はなんか俺なんていうんですかね、まあ、ファンタジーだからいいのかな、
うん、
ってことだよね結局は。
うん、
ね、ファンタジーの世界だから、だからリアルに近づけば近づくほどダメってことでしょ。
でも僕この作品、
うん、
めちゃめちゃ話題作として、問題作として、
はい、
障害とかいじめとか、
うん、
その2つをテーマにしてるじゃないですか、
うん、
でも僕なんかそういう風な作品だと思えなかったんですよ、
うん、
というのはですね、
うん、
その石田目線で始まるじゃないですか、
うん、
でいじめたつもりはなく、
うん、
こいつ その好奇心とか、うん、あの暇つぶしですとか、うん、退屈しのぎにこう進んでいくじゃないですか、うん、その時に、うん、僕初めてですけどいじめっ子の、うん、あこうやっていじめっ子として扱われるようになるんだっていう心の心情がめちゃ分かったんですよね、
うんうんうん、
あの共感というよりは、うん、あこういう流れでなっていくのねっつって、
うん、ごめんね今カイ君結構な量喋ったじゃん、
はい、
噛まなかったっていうのが笑えてきちゃった
。なんでや、なんでや
ちゃんと喋れとるない
やいやいや
親目線やそれも
それじゃあその感想以外で僕の話の感想あります
か。あ聞いてたよ。
あ聞いてました。
うん、だからあのいじめをやってる側っていうのは、はい、いじめてるっていう感覚は一切ないっていうね。
今の返答もいじめてる感覚なかったですよね、
うん、ない。
そういうことですよ。
褒めてる感覚逆に
ニヤニヤしながら、
うん、あれこれ西見ちゃんにはいじめやったわけ今
いやという、はい、その僕はこの作品の一番すごいところが、うん、石田目線で始まって、うん、で僕ら読者は石田の感情として世界を見るじゃないですか、
うんうんうん、
だからあ石田だけじゃなくみんなもいじめてたっていう風に見えちゃったし、
うんうんうん、
あの西見屋さん翔子さんが、うんうん、あの俺のことをすげえ嫌ってるだろうと思って接したのに、
うん、
全然実は石田以外の目線から見てみると、うんうん、まるで物語が違ったっていう風に、
うん、
石田がびっくりしていくわけですよね、
うん、
で読者もびっくりしていくと思うんですよね、
うんうん、
確かに何でしたっけ河合さんか、
うん、
河合さんがすごい嫌な性格な気がしてたのに、
うん、
河合さん目線から見てみると、
うん、
確かに本当にいじめてるつもりはないし、
うん、
むしろ一人で変わっていたみたいなことだったんですよね、
うんうん、
でもそれってなんか裏が含んでる、
うん、
私は、うん、あの安全な
惜しかったね惜しかった順調やったのに
噛んではないですよ。
苦をねじ込んだ
丁寧になってしまっただけで
私の中に苦をねじ込んだ
河合、ね、さんってあのちょっと眼鏡かけたお嬢様院長みたいなキャラなので、うん、今それのイメージで多分この人は私じゃなくて私って言いそうだな、うん、いや違う河合さんは私って言ってたわっていうその処理ですよね。
そうです、
はい、
なるほど。
まあその人が僕的には嫌いなんですけどその人の中ではすごい成立してる正義を貫いていたんだっつって、
うん、
だから本当おもろいんですよこの
よくあるやつですよね。その敵の反対もは、うん、じゃあ正義の反対かは悪かって言ったら向こうも正義っていうパターンですよね、う
ん
う
ん、それを敵とかじゃなくて、うん、そのリアルな日常で描いてるから、
うん、
めちゃめちゃ面白いと思って。
河合さんは河合さんの正義で動いてた、うんうんうん、そういうことだよね、うん、
なんかまあ、 耳が聞こえないから、うん、おのずと喋ることもうまくできないと、
うんうん、
で合唱コンクールの時とかに一人だけ歌がうまく歌えなくて、
うんうん、
その合唱コンクールクラス全体の評価が下がる、
うんうんうん、
下がってしまったと、
うんうん、
これってでもよく考えると非常に難しい問題だよね。
そうだね。これだから自分が先生だったらって考えるよね、どうするか。
今回先生がひどいんですよ、うん、僕読み直したんですけど、うんうん、毎回先生がきっかけ作ってるんですよ、うん、
腹立つ。
なるほどね。
毎回毎回、うん、ちょっと西宮に、
うん、
上野が近いんだから、
うん、
これやっといてくれとか、
うん、
なんか本当に周りの人たちが迷惑になるような仕向け方をしてるんですよ、
うん、
でだから、ま、最初はその先生から始まったんですよね、
うん、
ただ先生としてはその石田に向けたじゃないですか問題が起きると、
うんうん、
一人そのいじめられてもいい黙認するような子をあえて作ってるような、
うんうん、
それが本当にその問題だなと思ったんですけど、
うんうんうん、
実際は周りの人たちはいじめる気はなかって、
うん、
その自然な心の成り行きで行ったんだなと思って、
うん
うん、上野さんも実は石田が好きだっただけみたいな、
うん、
そうだね。
翔子ちゃんなんか どうでもいいし、
その女子側のリーダー的存在ですね、うん、上野さんっていうのはね、
うん、昔まあちょっとその障害者とかではないんだけど、うん、その普通にね、
うん、
うちの俺がもともと行ってた学校でなんか変な、うん、めちゃめちゃ歩くっていう行事があったんですよ、うん、40何キロ、うん、
は
そう
めっちゃめ学校何時間よ一日やん
もう丸一日歩く、学校の一つの行事として、あのすごい遠くの駅まで行って、そこから学校に向かって歩いてくるっていう、その大人になるための旅立つ式みたいのがあったので、中学校の頃に、でまあ仲いいやつらと最初みんな歩いてるんだけど、まあどんどんバラバラになってくるのみんな、自由にあのその人それぞれペースがあるからね、で俺と仲良しとあと一人、特に仲良くない男の子が入ったんですよ、で3人で歩いてたんですよ、俺ねこれ今でもね納得がいかない話をちょっとするんだけど、今から納得いかなくて思い出すだけでもまだギュッとくる、
ギュッとする、
うん、でしょう、まあ、その3人でいて、で、歩いてたわけですよ、で僕とその仲良しの友達はなんかお調子者だったから、ふざけて、なんか分かんないけど、急に変な動きとか、歌って踊ったりとか、急にそういうのをやってたんですよ、よく、その中で2人で歩いてる時にカイザーズボーンっていうのを編み出して、必殺技みたいな感じで、みんな波動拳みたいな、カメハメハってやったりするでしょ、そういう技が欲しいってなって
名前が最初前半かっけえのに後半出せな何
カイザーズボーンっていうの、いや
ズボーンのとこがめちゃ気になる、カイザーはかっこいいからいい
けど、そうそうそう、あれなんだっけ、ギース・ハワードのパワーゲーザーというか、
レイジングストーン、
レイジングストーンみたいな感じの技を2人でやってて、うん、もう大盛り上がりしてたんですでいつの間にかあんまり仲良くない子3人となってて、どう合流したか分かんないけど、で2人でやってて、君もやってみなよみたいな、楽しいから、そしたらその子もやってて、で3人で大盛り上がりで、終わったわけですよ、
ちょっといい、そのカイザーズボーンがどういう技かこの後の話には関係ある？
全く関係ない、
ない。じゃあ先にちょっとどういう技かだけ教えてもらっていい？もう気になって俺ね、どんな技だ、どういうことどうするの、まあ、今皆さんはね
音声見えないけど、あすごい簡単ですよ、
何、
カイザーズボーン本当にこれだけなんですけど、
手を振り上げてこう下ろして、
前に下ろして、
なんかスローイングみたいな、
そうスローイングみたいな、あので下ろしてイメージとしては、ここに波動が手の間に波動があって前に飛ばす、
しゃがみながらスローイングする、
はい、して、はい、その
動きですね、
スローイング着地をし終わったところに、柱が、
柱がそう
ズ
ドーン、
あじゃあ至近距離、
至近距離
もしくは対空、
対空にも効果的
カイザーはいいけどズボーン関係ないな、まあいいさ、はい、ありがとうございます、
そうそう、まあそういうのをやってたんですよ、はい、
なるほど、
まあ、
でそれで盛り上がってて終わって、
盛り上がってて、まあその式が終わりました、
はい、
で、それを遠くから見てた違うクラスのやつらが、その仲良しだった俺とそいつと、もう一人の途中から入ってきた子はみんなクラスが違うわけですよ、
ほう
で俺らがそのカイザーズボンやらせてたのを遠くで見てた、その俺らと途中で合流した男の子のクラスのやつらが、お前あれやれよみたいな、
ほう
風に見えてしまった、
いや風に見えたというか、はい、言い出したのね、みんながあれやれよみたいな、遠くから見てて面白かったんじゃない、その動きが、
あその、ちょっと石川と仲いい子が、A 君で、あんま仲良くない、
石川と A 君が仲いいと、
で B 君があんま普段仲良くないけど来たっていう子ね、でその B 君に君もやってみなよっつって B 君はやってたっていう、
やってた、それ俺ら3人でやってたわけです、
なるほど、それを他のクラス違うやつらグループのやつから見たら、石川と A 君が B 君にお前やれよってやってるように見えて、それを
そういうことでもないんです、そこは、あの B 君と同じクラスらやつらもなんか遊んでるなっていうことで、そのカイザーズボーンの動きは多分ちょっと面白かったんだと思うんですよ、で今やったら面白くないですよ、でも当時ね、当時中学生ぐらいの頃は
面白かったですよ
面白なんかバインであげるべきじゃないかなと思ってるぐらい、
もう今悪意に満ちてるで、ここからなんですよ問題が、これ納得いかないんですけど、
僕今の説明で僕は伝わりました、
わかりました、
はい、
他のクラスのやつらがカイザーズボンやれよと、俺らも関係ないでしょ、他の、もうクラス別々なんで、普通の日常を送ってるわけですよ、でカイザーズボンやれよっつってクラスでやらされまくってたらしいんですよ、それみんなが面白いみたいな感じで、それがどんどんエスカレートしてて、もう原型のない、もう えなんでそんなことやるのっていうような動きをやらせたりするようになっちゃったんですって、うん、
なるほど。名前はカイザーズボーンのまま、
うん、カイザーズボーンでもないです。もうもうこれやれよカイザーズボーンやれよってその子も、うんまあ、結構やっちゃう子だったから、うんうんうんうん、ちょっとおとなしめだったから、うん、じゃあこれやれよってどんどん変わってって、ね、これやってよこれやってよって変わってって、う
ん、B 君だけがやらされてる。
そう、う
ん、ああそういうことね。
で、うん、ガンガンエスカレートして、うんうん、もう最終的には、うん、何やらされてんのっていうような動きとかもやらされるようになってしまったんですよ。
で、
うん、その B 君がいじめられてるっていう風になって、うん、なるほど、大問題になったわけですよ。その、うん、発端が
なるほどなるほど
石川だと、石川と A だとこれもう凄まじく納得いかなくて、うん、知らなくてそのでその親が怒って、うん、その B 君のね、うん、学校に来て、うん、クラスのその B 君のクラス全員とちょっと話がする、うん、話をするっていうので、うんうん、急遽、うん、ね一人教壇立ってみんなに、うんうんうん、なんかちょっとどういうつもりだみたいな話をする回に、うん、俺と A も来いってなったんですよ。
クラス違うのに、
クラス違うのに、うん、
発端ですからね。
発端になってるから、
うん、影の親玉ですもんね。
影の親玉になってるから自然、うん、なぜか、
うんうん、いや西光さん今決めつけてますけど違いますそうさせられてるだけでですからね
はおかしい。で俺はもう、うん、出たんですよ、うん、で出たけどずっと納得いかないですよ。で A はもうそんなの納得いかんっていうこともう出なかったんですよ。もうそれはもう
あそのイベント、うん、その うん、お母さんが教壇に立つその話の懇談会みたいなやつにすら出んかった
んですよ、ね、そうまあお父さんなんだけどね。
お父さん、
うん、それをもうずっと納得いかなくて、うん、でも子供の知識や子供の言葉じゃ、
う
ん
ね、そうですよね。
大人には勝てずに、
なるほど、
ずっと納得いかない気持ちで、うん、だからもういじめの首謀者として
俺と
その映画成り立ったことがあるよね。
もうそっから首謀者として行こうと、うん、
いやいや行ってないし
そしてそっから大人は汚ねえ
って言って大人は汚ねえと。でもそういうの絶対関係ありますよ。その
なるほど、
あの、
うん、石川さんの性格というか、
うん、反発心は、うん、
はあ、
ね、
おかしい。あれはもうもう今でも納得いかない。
なるほど。
今でも田辺さんね、
うん、
どういうことってなって、
うん、
説明が通らなくなってましたから、うん、多分今の知識でも、うん、この親を納得できなかったんじゃないですか。
伝えづらい
伝えづらい伝えづらい。
いやでも感覚として分かるでしょ。
分かる分かる。
みんなで遊んでたものを勝手に見られてて、うん、そいつらがいろいろやりだして、うん、で俺らはもうそっから全く喋ってもなかったし、
う
ん
う
ん
う
ん、
ただ僕もですね、うん、今話聞いてちゃんと伝わりましたけど、うん、いや実は石川さん、
うん、
あの強く強めだったんじゃないですかとか、
うん、
嘘つけとか、
うん、
なりそうでしたから。
確かに言われそう。
そうですよ、ちゃんと説明できたとしても、うん、嘘つけですよ。
そうだよね。
お前はその遊んでたっていう感覚かもしれないけど、
うん、
B が無理やりやらされてる時点でいじめだからねって親が言ってきたら、
うんうん、
もうグムムやよね、うん、
だって俺らがやってそれを見て B も笑ってたわけですから、
うんうん、それもだから
B 君、うん、
B 君、
うん、だからもうそれはね、うん、俺やりたくないんだったら勝手にどっか行けばいい話だし、
うんうんうんうん、
別に強制でも何でもないからね。
まあまあね、うん、
ただそこの時泣いてたんでしょうね
あじゃあ呼ばれたなじゃあ呼ばれるわ泣いてたんだとしたら
いやただ、うん、まあ石川さんはそういう気持ちでしょうけど、うん、あのまさに石田くんもその感覚で楽しいから、
うん、
あのいじめの対象っていうよりは、
う
ん、宇宙人が来たと、
うん、
自分の世界にはない子でどんな反応するんだろう、うん、
ちょっと待ってこれこれおかしいおかしい違う本当、
まあ、
もうお二人は当時俺が嫌だと思って今大人になってるからね今あちょっと待って俺は今うんうんって聞いてただけでなんで 俺までそうさせられてるのかな今。
いやでも10年後もう一度説明してもらったら
違う、もう分
かるかもしれない。
もう本当納得いかん。でも納得いかん。だってそれはそれで、そこでそのクラスのやつらが見てなかったら何ももうないわけですから。
なるほどね。
うん、楽しかったねって終わりですから。
そっか。いろいろとね、重なっちゃって。
いや、もうこれ
は。でも、そういうですね、いろんな人の角度とか、コミュニケーションの伝わりづらさとか、例えば本当にそこの時点で、誰が見てもなくても B 君が本当に楽しんでたかどうか。そういうのが分からないということでこの作者さんは、
うん、
こういう、まあ、ちょっとね、
うん、
過剰な、テーマにしてますけども、うん、 別にいじめじゃなくても、うん、あの障害者さんじゃなくても、うん、よかったわけですよ、
うん、
この人がいこの作者さんが書きたかったことが、うん、そのこのコミュニケーションのこのズレ、うん、伝わらなさを、うん、読者さんたちにこれわからないんだと私は、
うん、
のそのまんまこう、うん、どうなのっていうことで書いたらしいんですよ、うん
うん、ちょっとこれねなんならね、うん、その時ね B 君がおとなしい子だったと割と、うん、もうこっちはもうむちゃくちゃ気を使ってるわけですよ、う
ん、なるほど、
うん、頑張って話しかけて、うんうんだからどうにか楽しく、う
ん、分からんけどその、うん、だから B 君が、うん、そのなんていうんやろその石川たちと遊んでたんから、うん、石川たちは違うよって言うことはできたはずやんだって、
うんうんうん、
でそれがなかったから石川たちがそう首謀者にさせられたってことでしょ、
うん、
そこが何なんやろねってことやよね、
う
ん、
いやもう
難しいよね
分かんないんだけど、うん、ただそんなねこっちが気を使ってね、うん、あ仲良し2人のが良かったですよなんならね、うん楽しかったからずっと入ってで自然といてこっちはあでもなんかいるし向こう行けっていうのもあれだし、
うんうん、
一緒にやるっていう感じで気を使ってねこっちはやってるのに、うん、それをいじめだなんて言われたら ね,
確かにね
もうなんもうどうでもええわってなるよね知らんがなもう
確かに、うん、だからまあそうやね今西見ちゃんが言ってるそういうのコミュニケーションの難しさやね、
う
ん、そこ
これはもう、うんいやでもこれ、あ、いやでもあの時のあの空気は絶対楽しかったはずなんだよ。あの感じは。
なる
ほど。で、その石川さんの今視点で語られてるじゃないですか。
うん、
親とか、
そうなんだ
ね、その先生とかの視点だと、うんうん、もうどう見ようが石川さんが死亡者になってしまいますよね。
う
ん、
そうだね。流れ的にはね。
そうなんですよ。
うん、
で、うん、あの、B 君も、うん、石川さんは違うよって言えなかった心境とか、
うん
いや別に石川さんになったとしてもどっちでもええわと、
うん、だからいろんな感じあるだろうね
気持ちもあるでしょうし、う
ん
う
ん、なるほど、うん、そうかそういうこともある
だから弁解をね別にする余地もないし、
うんうん、いやもう、
まあね、で石川さんはもうそこで、うん、あこういうふうにずれるんだっていうことを把握して主張するのがもうどうでもよくなったんじゃないですか、
うん、なんだろうなもう腹立ったから、
はあはあ、
もう
もうそういう気持ちがもう分からなくて今僕も B 君が主張しなかったのは単純に気弱で言えなかっただけかなと思った今西光さんが僕の分からない部分を思いもしないこと言ってどうでもいいわっていうことにもなるんですねそのいじめられてるというかさその B 君がどうでもいいわってなる場合もあるんだね俺その感覚が分からなかったから今
そうですよ
なるほど
誰でもいじめられてる現状を何とかはしたいけど、ね
うん、
他の人がどうなろうが、
うんうん、っていうことや
助けてくれない人たちだらけだから、
うん、なるほど
共犯者なんです
すげえそうかそういう感じ
関係ないですよ、
いやもうなかった
もう分かんないけどね、うん、まあ
逆に、うん例えばその C 君がいじめの首謀者だったとするじゃないですか、
うんうん、
B 君やれよっつって、
うんうん、
でその C 君が、うん石川のせいにすればええんやっていう風に考えたかもしれないですね、うん、
言ってるかもしれないしね、
うん、で何が俺らを死亡者みたいになった後押ししたかっていうと、
うん、
俺とその仲良し玲君は普段の私生活の素行が良くなったっていうところもあるその結構
はいはいはいはい、
だから、はいはい、いや言ったら悪いけどあいつらなら
やりかねえねん
っていうことね
っていうあのベースをおのずと作ってたところもあるからだからそうなっちゃうのは仕方ないけどでもそのプロセスと結果が違うことに対しては憤りをいつまでも感じてムカついてるけど、でも受け入れてもいるよねその土台をだからまあこうなるだろうなとも思うし
なるほど、
うん、
僕がクラスにいたら、うんやっぱり石川さんがやったって思いますよ ねそういう風に呼ばれて、まあ、俺じゃねえのにとか言って、
うんうん、はい
はいはい
はいそうあいつやってそう
か
みたいな
それはちょっとそうやね、うん、しょうがない
いやまさにそういうテーマですよ
そう話がちょっとずれまくって申し訳ない
いやいや本題はですね、うんうん、もう翔子ちゃんの可愛さとかね、
うん、
もうあの一巻が終わったいじめのところから終わった、うん、その後の展開がくっそ面白くて、
うん
こんなにあの一巻を読み直す漫画はなかったなって思って、
清水さん大絶賛ですね。
いやめちゃめちゃ面白かったですよ。あのなんかこのジャンルがよくわかんないですけど、うん、何かのジャンルの1位にはなりますね。
だいぶノーヒントなんで俺らももう
好きな漫画1位とかすると そういう風なのにはベスト3には入らないかもしれないんですけど、
ただなんかちょっと思ったのが、はい、その石田くんが、うん、その翔子さんをいじめみたいにやってて、うんうんうん、逆に石田くんがいじめられるようになったでしょ、
はい、
普通そういう時って、うん、ライフの時とかもそうだったんだけど、もともといじめっ子をやってたやつが逆にいじめられるってちょっと、はい、ちょっと少なからずスカッとするでしょ、
はいはいはい、
あ、まあ悪いことしてたやつが要は、ね、うん、痛い目に遭うってわけやから、そう
今回どうでした、
いやなんか全然嫌だったんだよ
でしょ、
うん、
そうですよ、石田目線になってるからですよ僕らが。
というか、はい、一番の悪人に感じたのは、うん、度胸試しを一緒にやってたあの二人、
あ島田とかね、
うん、
はいはい、それも、うん、実は島田くんにもね、
うん、
いろいろ葛藤があるんですよね、あれ、うん、あの塾行ってるじゃないですか、
うんうんう
んうん、で石田のせいでサボってて、うん、あいつっていいとこの出じゃないですか、うんうんうん、あのピアノも弾いてたりとかして、うんうんうん、ピアノも習うってことは、うん、いいところですよね、
うんうん、
それが
じゃあそれでお願いします
西見ちゃんがそう言うならじゃあ、うん、
で小学校で塾行ってて生かされてたっていうことは、うん、中学受験をしてたかもしれないんですよ、
うん
う
ん、
そうだね、
それでアホな石田と同じところに入ってしまっている、
うんうん、
それを逆恨みしてたりとか、
うん、
そういうので子供の若気の至りで石田をまだいじめてしまってた、
うんうん、
っていう憂さ晴らしのためにやってたから、うん、高校になった時に、
うん、
島田くんがね実はいろいろ助けてたりとか裏でしてたり、
うん、
と飛び込んだ時に石田くんを引っ張り出したの島田くんっていう回は見てます？
あ、僕ちょっと覚えてないですね。
7巻かもしれないですけど、うん、翔子ちゃんがね、
うん、
自分のあれではなくて自殺にかかるんですよ、
うん、
それを石田くんが止めるんですけども、
うん、
でそれで石田くんが代わりに飛び降りてしまったんですよね、うん、その時に、
うん、
池に落ちたのを助けたのは島田くんだったりするんですよ、うん、
あ、なるほど、
だから島田くんも、本当に石田くんが嫌なやつだからっていうことで、
うん、
いじめてたわけじゃない、
うん、
っていうそういうですね詳細がもう一巻振り返ると分かってくるんですよ、
うんうんうんうん、
あ、中学にも同じってことは、うん、とか、
なるほど、これちなみにちょっと話若干それますけども、
はい、
いじめられたことありますか？
いじめられたことってなんか無視されたことみたいなのはあるけどね、集団無視、
それガッツリいじめじゃないですか。それは
そう、素行の悪さが目立つ、
ああそういうことね、それはまあちょっといじめというか鼻つまみというか
鼻つまみ状態にはなってましたけどね。
それに似たようなこと僕ありましたね、修学旅行の班で6人編成なんですけど、
うん、
僕以外の5人が迷ったんですよ、
うん、
迷子になっちゃって、
うん、
はい、
で先生に言いに行ったら、
ね、うん、こういう時にのためにあるんだろうね、逆に
逆に、
う
ん、なので、
あ、先生、うん、まあ、先生に言ったら、
うん、
なんかね、この「おお、なるほど」と、
うんうん、
でみんなに発表される時は僕が迷子になってたっていうふうになって
なるほど、
なんか、あ、石川さんのその集団無視っていうのは、
うん、
ちょっともうこっちは悪くないですよねっていう
のに見
方したかったです、ね、
西水さんの事例と石川の事例全然違いますよ。なんか今無理やり一緒にしようとしましたけど西水さん全然違う。あと海君はやっぱり、ね、うんうん、小学校の頃親に先生から電話があって、
うん、
学校で、
うん、
お宅の西水君が、
うん、
なんて言われたんでしたっけ。
いや別に普通のことですけど、女子におもちゃにされている
それはもういじめられてると思っちゃいますよ。僕が親なら思っちゃいますよ。先生それっていじめられてるってことですかってなっちゃいます。
僕は脚光浴びてって自分の中では思ってたんですけど、
めでて、
うん、やっぱ昨日気持ちの一つ、
う
ん、
そうですよ、そうですよ、
うん、まあ、田辺さんみたいに俺らゴリッゴリにいじめられたことはないから
ちょっと待ってください。
まだまだ
僕もいいですけど、
まだ吹っ切れてないんですから、
まだ
一回でもそんなエピソード僕話しましただ
って「いやー」とか、
うん、
一人だけなんか学部が違ってたと、え、
学部は違わない、あ、違います違います、僕がじゃみんなが国語の授業受けてる時僕が理科準備室にいただけの話ですよ、
うん、そうです、そういうことですよ、
うん、
いや、それは
先生も含めてですよ、
うん、 なんかまあだから強いていじめというと、その僕がすぐみんながね、うん、国語の実感でイルカの会話とか読んでる時に、うん、嫌だって僕がガタンって席を立って、うん、僕はビーカーで遊ぶっつって言って理科準備室に行くわけですよ、うん、タッタッタッタッ、うん、それやってたらいつの間にかあの、うん、僕だけその席替えさせてもらえず教卓の横を、うん、先生の教卓の横に机を置かれて、うん、全然席替えさせてくれないとか、
ジャンルが違うんだよ。
そうなんだよね。
あとなんか
本文思考なんだよ。
なんかなので、うん、僕もまあそれぐらいですかね。
いじめても、うん、いじめって感じないタイプ。
多分そうなんだよね。多分そう、
めんどくさい
よ。全員で田辺無視しようぜっつって無視してるのに、うん、めっちゃ話しかけてくる。気づいてないから。でも僕露骨ないじめは小学校1年の時に1回だけ、うん、いじめというか僕だけ、うん、あの幼稚園が違ったんですよ、
うんうん、
でみんな元々の幼稚園一緒で、うんうん、僕だけ入ってきた時に、うん、その1年生であ学校小学校やと思ってたら、うん、なんか足をこう露骨に引っ掛けられて、
うん、
ゴンとポケてゴンって頭打ったんですよ、
う
ん、
漫画みたいな。
そうで僕はそこでやーと
稲妻パンチを、
そう稲妻メガトンパンチをして、でもやっぱそれをすると向こうもそれで仲良く、それで、うん、こいつやるやんけという、うんうん、
漫画の話ですね。
そう本当になんか漫画みたいな話で僕 うん、その足引っ掛けられた1回だけですね。
なるほど、ね、じゃいじめじゃなくて喧嘩じゃないですか、
うん、それって。いやいじめですよ。だからそれってだって
みんななの？みんなに足引っ掛けられたの？
あ、みんなあとだとしたら俺よく無事だったなっていう。いや2人ぐらいがなんかそのニヤニヤして足引っ掛けてきて、そう2対1でわーって喧嘩になって、うん、そっからそこでようやく溶け込め、ようやくというか溶け込むきっかけにはなったけども
、ね、なるほどね。
いやいやまだですよ。
はい、いやだからそう
石川さんが大きく息を吸い込んだ時はエンディングっていう、
そうですね。いや僕がごめんなさい、これ聞いた理由がですね、
はい、
これいじめられたことがある人とない人で、うん、読んで違うんじゃないかと思いまして、うん、西光さんがさっき、うん、読んでて石田目線になりますよねって言いましたけど、うん、僕特にならなかったんですよ、
うん、
分かんなかったんですよ。別に普通に作品として客観的に読んで楽しかっただけなので、うん、なんかその思い当たることがある人はグッとのめり込んだりとか、
うん、
だから多分石川はもしかすると声の形そんなにのめり込んで読んでないんじゃないかなと思ってさっきから聞いてると、
え、うん、マジっすか。
そう西光さん
の、ね、嘘でしょ、
この熱量の差があまりにもあるから、うん、多分2人の生い立ちの感じで、うん、そう違うんじゃないかなと思って僕聞いたんですよ。すいません、
なんだろうな、いやいいお話だと思うし、
うん、
なんかただなんかね、うん、リアルにものすごい近い、俺の中ではまだファンタジーなんだよね。
なるほど。
そう、
ものすごくリアルに近いファンタジーな感じがしちゃうんだよね。
なるほど。どっかでそんなわけないがあるってことね。ちょっとファンタジーってい
うのは、はい、
うん、
はあ、
うん、
でも西光さんはだからちゃんと石田目線でグッと
それを言うとですね、うん、ファンタジーではあるんですけど、
うん、
ファンタジーだとしてもですね、
うん、
一人一人の性格やら生い立ち、
うん、
感情の流れや、
うん、
全てが、うん、テロップ、
うん、
テロットパイパロット、
うん、テロップ
テロップ、
テロップは字幕のことですね。
プロットプロット
プロットプロットは元になるそういう
じゃあ全然違いますわその一人一人が
そんな怒られても
ちゃんと作ってるんですよ、
うん、
だから本当に、
うん、
この人は生きてるんだなって思って、一人一人がサブキャラじゃないんですよ、
うん、兄ちゃんそれはすごいわかります、うん、そうじゃあ、なんかね別に登場人物が少ないわけでもないのに、うん、なんかちゃんと1キャラ1キャラが際立って物語がちゃんとストーリーがあるように見えるんですよね、
うん、
だから最高好きなサハラってでっかいね、うん、女の子とかも、うんうん、なんていうんですか、すぐキャラを覚えられるんですよ。だから、
うん、
スッと入ってくるんですよ。
そうそうそう、で、よくパターンになるじゃないですか。
そうそうそう、
守るキャラみたいな、
うん、
それでいじめがこっちに移っちゃって、
うん、
転校して、
うん、
まだ未だに回復できないとか、
うん、
そういうキャラじゃなくて、
うん、
その人はその人で立ち直って、
うん、
別の学校行き、
うん、
しかもいじめの対象にあってた上野さんと今仲良くなっている、
うん、
今すっげえびっくりしたのが、
うん、
上野さんとね、佐原が会って、
うん、
一緒に 高校生になってね、うん、何かデートみたいなことをデート集団デートっていうか
そうです、ね、
遊びに行こうってした時に、うん、驚きませんでした。
そうですね、上野さんがまずその佐原さんをいじめてた側、うん、いじめてた人間、いじめられてた人間が一緒になぜか高校生になって、う
ん、石田はねすごい懸念してたんですよ、うん、うわこいつら大丈夫かなって、うん、で、うん、上野が会った早々ね、うん、おめえの服出せんだよ
そう
って言うから、
そう
石田がうわ始まったよと思ったら、うんうん、うん、何上野さんが言った色をやってんのにダメかなとか言って、
みたいな、
その時に石田が、うん、あれって
そう
ちょっと待ってよ、うん、こいつら、うん、確か同じ学校だったよなって回想シーンが始まって、うんうん、こいつらもしかして仲いいみたいな感じで、
そうなんでコミュニケーションが成立してるのかがわからないんです。
その時に僕もびっくりしたんですよ、石田目線になってるから、うん、っていうかそういう風に描いてるから、うん、面白いと思って、うんうん、その佐原さんが僕の中でのイメージと全然違って、うん、あの実は、うん、あの西宮祥子さんのことを助けたかったけど、うんうん、連絡取るまではしない弱さを持っていて、うんうんね、あのちょっと会いたかったけど会えなかった卑下する自分とか、うん、その人がもうどうやって生きてきて今どうやってあのキャラ付けをワンパターン化してないかっていう、うんうん、なんかそういうところが面白いのに
最終的に石川くん怒られるという、う
ん、あいやあその漫画としてはね、はい、すごい面白いと思うんだけど
漫画として以外何なんですか
いや漫画としては面白いなと思ったんだけど、ね、なんかねその結構いろいろあった人たちと卒業してバラバラになってから、うん、それを引きずっていって、うん、それにだからどうにか無茶して会いに行ったりするじゃん、
うんう
ん、そういうのってちょっと現実的ではないなって思っちゃったの俺は。
そうですね、
うん、現実でそういうのは本当に行われるのかなって思っちゃったわけですよ、う
ん、あれがファンタジーだと。
ああいうのは
あの気持ちは全然ファンタジーじゃないと思いましたよ、
うん、あの気持ち自体はいいけどあの行動力はちょっとファンタジーだなと思った。
いやだってもう自殺しようとしてるんですもん、翔子ちゃんに謝って自殺しようって、
うんうんうん、
そこからもう、うんがっつりとね、
うん、
そうですね、
あの生き方は僕納得できるんですよ、ね、
本当ですか。僕あそこまで落とされるようないじめを受けたことがないから、うん、あそこの気持ちも分かんないから
ですし、例えばこれはそのヤンキー漫画を、うん、例えば石川と西見ちゃん同じヤンキー漫画読んだ時に石川はゲラゲラゲラと面白いって言ってる一方、うん、西見ちゃんはこいつムカつくわっていう目線になるとか、うん、それが今のこの声の形も、うん、その石田目線でグッと入り込んで分かるっていう人間模様を楽しむのもあれば、うん、いや石川みたいにいやちょっと分からんなとこの感覚っていうパターンなんですよ。
うん、じゃあ逆に石川さんは一番最初の石田の翔子ちゃんをいじめるシーンは共感できたんですか、
ね、いや違う別に石川がいじめっ子だったっていう話じゃないよ。そういうわけじゃなくてそのなんだろうね、
俺はね そういう大人に体育みたいな先生によりどんどんやさぐられ、ね、やさぐれてったんだろうな。
そう、
ね、
そう別にそういじめてたわけじゃなくてなんだろうね、そういじめられてないとか、うん、なんかそのいたじゃないですかクラスにもいろいろと、うん、そのなんかね、うん、西光さんみたいにおもちゃにされる、別にいじめられてるわけじゃなくておもちゃにされて、うん、こうなんかわちゃわちゃして脚光を浴びるパターンもあれば、うん、石川みたいに、うん、そうじゃないわって自分から発信する方で注目を集めるのもあるので、
つまり石田が最初いじめてて、はいはいはい、うん、自分はいじめてこいつをどうにかしてやろうって思ってない、
うんうんうんうん、
楽しい感じで、
そうそうそうそう、
自分は楽しんでるだけなのに、うん、それがいつの間にかいじめというふうに呼ばれているものだったという感じは分かります。なぜならば、
うん、
俺はそれ一回経験してるからね。
ああ、うん、そうかそうか、そうやね、
うん、もうあれがいじめだよって周りに言われちゃったらそれはいじめとして成立するわけだから、う
ん
う
ん
う
ん、B 君ね、
うん、B 君、うん、こっちはいじめてるつもり全くないのに、でも絶対この言い回しでも納得いかんわ
また5年後、
うん、この言い回し仕方ないって思えないんだよね、あの時の空気を、あの時の空気、
ね、しょうがないで済ませないことってあるよね、うん、それでね、いやいや納得いかんっていうのは分かりますよ、うん、
ちょっと待ってください、翔子ちゃんに視点を当てた話を、
う
ん、最
後いいですよ、はい、いいですよ、何でしょう、
うん、僕ちょっと分からなかったのが、翔子ちゃん早い段階で1巻でですけど、うん、小学生の頃に、いじめられてるの なんかもう慣れっこみたいな感じで、
うん、
逆に石田くんのこと手つないだりとか、
うん、
割と好意寄せてませんでした。
あ、うん、確かに、はいはいはいはい、
僕びっくりしたんですけど、うん、あれどういう感覚なんだろうって思ったのを、うん、後にね妹が語るんですけど、やっぱり、うん、日記でね、
うん、
もう私ダメかのもうみたいなことを書いていたとか、うん、だから辛かったんでしょうけど、石田くんに対しては、うん、石田がいじめられるようになってからは逆にフォローに回ってるじゃないですか、
うん、
なんだっけな、堀江てもカンパって言うっていう言葉があるんですけど、
まあその
しょうこちゃんが喋れないからそういった
うまく発音ができないってこと
で伝えるんですけども、うん、それがですね、
うん、
それでも頑張ってるではないかというセリフなんではないかということになってて、うん、
はい、
石田くんをですね、
うん、
なんかそれでも頑張ってるっていう風に伝えたかったっていう、
うん、
で頑張ってねとかじゃなくて、うん、私たちそれでも頑張ってるっていう風になってるんですよ、
うん、もう一回言ってもらってもいいか。
だから堀江てもカンパっていういやいや、だから名言ですよ、
うん、
で僕はですね、もうこの漫画に関しては、うん、いじめとか障害とか、うん、そういうのでめっちゃサイトが埋まってて、
うん、
それに反発心があるんですよね。そういうことを書きたかったんじゃねえと、
うんうん、
なんか翔子ちゃんが本当に人間味があって、こういうのが抱えながらも頑張ってるけど恋愛もして、
うん、
で実はその翔子ちゃんはこういう強い子ではなかったんだとか、
うんうんうん、
実は強い子だったんだとか、
うん、
自殺するにしても自分が苦で自殺しようとしてるんじゃなくて、
うんうん、
周りの関係が自分がこじらせちゃうから、
うん、
周りの人間をなんとかしたいからっていうことで、全然違う動機で自殺しようとするんですけど、
そうですね、後半その翔子のことでそのみんなが揉め出すんですよ、
うん、
わーと。でせっかくみんなわーって仲良くなってきたのに、
うん、
その元々傷を持ってた人間たちがようやく固まってきたっていうところで、うん、ちょっとその自分が原因でっていうところに悩んでのやつなんですよ、
うん
うん、いや、そういうことができる子ってことですよね。そうそうそう、このヒロインは
それを、うん、いろんな視点で描いてるから、
うん、
みんなが生きてて、
うん、
ちゃんと主人公以外の人たちもちゃんと生きてるから、
うん、
僕はこれは本当に素晴らしい作品だなと思って、
うん、
いるのに
また石川怒られ
るな。
ちゃんとそれを踏まえてね、もう一度読んでもらえたら、はい、もしかしたら石川君も、うん、ああなるほど、こういう見方ができたな、うん、
いや別に面白い面白くないとかで言えば面白い漫画だとは思うんだけど、
納得いってないですね、石川さん。
いや読み返してないですよね。
読み返してない。
これは本当に一人一人ずつ読み返せるんですよ、うん、島田目線で行ってみようとか、
うん、
上の目線で行ってみようってできるんですよ、
うん
うん、ぜひ。
わかりました。あとなんかわかんないけど、
はい、
そのすんげえ純粋になるのかもしれないけど、
うん、
そのなんか一個ハンデがある人っていうのは、
うん、
心綺麗な人多いじゃん、なんか、
うん
うんうん、そうか、うん、僕周りにいなかったんですよね。そういう人が
僕いましたね。
本当に、
うん、いたけど、うん、やっぱなんかね、
うん、
なんかちょっと発想が違うからやっぱり。
あ、そう。
そう。
例えば？
なんかね、
うん、
なんかね、そんなことめちゃめちゃ優しくなかったら思いつかねえだろうなっていうことを言ったりする時とかあるから。
はあ。
うん。その発想はなかったわ。多分すげえ優しい人なんだろうなって思うことは、うん、あるから、
うん、
まあその
損得で考えなかったりしますよね。
うん、
なるほどね。なるほど。
そうそうそう。だからちゃんと気持ちも乗っかってるし、
うん、
田辺さんみたいに、
うん、
どう、
うん、
石川と西光をどう騙して、
うんうん、得するか
いかに収録場所を自分家に近づけるか
そうですね。
かつ、
うん、
みんなをね、
うん、
大切に思っとるんや予感は残しつつ、
残しつつ
やるか。
そう、みんなの、主張も、
うん、
主張も尊重しつつ、うん、いかに自分の家に近いところで、
うんうんうん、
っていう、そういうのも一切考えず、
うん、それが嫌ならもう、うん、もう無理ですよもう無理ですよこれはもう。
だから田辺さんはでもっと純粋な気持ちを、
いやもう無理無理無理、僕はもう本当に
純粋ってどういう純粋です
か、分かんない、いかにし、多分それ俺はもう我が子とかにしか無理かもしれない、そうなると
損してもいい、
うん、
うん、
そうなってくると、
いや
田辺さんはえ下ネタですか、
え今のがどうなった下ネタになるんですか、
あいや息子を
あそういうことですか、
息子すぎる
なんですかそれ
それって結局自分やよね、だから
息子よりも息子だから、
うん、どういうことやろな
くっついとるわけ
いやみんなそうやろ、もっともっとやろ、気持ち悪い
ですね、はい、いや最後こんな締めかよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
確かに、
はい、ということで、
はい、
エンディングでございます、ね、
本当にちょっとなかなかのテーマで結構、
ね、そうですね、
西光さんがこんなに熱く語ると僕思わなかった
んですけど、いやいや僕はびっくりですよ、みんなこのテンションだと思ってたら、うん、あこれもまたいろんな視点で見るんだなっていう、
じゃあ漫画に対してどうとか、うん、この子がこうとか、うん、まあ、共感できるポイント共感できないポイント、うん、それはあるじゃん、うん、でも共感、そういうふうに思いながら見てるってことはちゃんと楽しみながら見ているってことじゃん、ただねやっぱりね俺は昔のことがこう入ってくるわけですよ、あの時のがやっぱ許せねえと。
え読んでる最中もそれ来ました、
思い出しちゃいました、
だからですよ、うん、集中して
こいつとは違う、
確かにね、そうか、そういうのもあるね、うん、
結構ね、うん、でもまあそこ悪かった、自分が悪いわと思う大人の自分もいれば、うん、ふざけんなよと、うん、今言ってあの時の全貌を話してやりてっていう、
論破してやりたい、
論破してやりてっていう子供の俺もいて、
でも僕が先生だったら今ダメでしたもんね、
ダメですかいやそうだからやっぱ
西光先生には全然、
いやでもイメージとかって、でもそれを
石川嘘つけ
そう
ですよね、
なっちゃう
そう言われ続けてグレていく人がいるっていうことを ね、ぜひ覚えていただきたいとか、
そうね、
あこいつらに何と無駄だって思う時があるんですよ、
そうですね、
そうするともう何も言わなくなるんですよ、
うん、
でも違うのになって思いながら、うん、あそうっすねって言ってるから、うん、腹立ってくるんですよ、うん、これは共感できないでしょ、
はい、
分かんないです、そういう
そんな目にあったこと、
あでもあいやあ僕はちょっと分かります、結構あるでしょ、僕は田辺だからどうせこうなるでしょ、
そうそう、あすごい分かる、
そうじゃん、ね、よく事務所でやられてるやつや、
あと40分ぐらいいけますよ、
いやいやもうエンディングだから終わらせてくださいよ、
いや確かに
田辺さんの話はもう
あるんすよ、
しょうがないですよ、
田辺やからどうせとか、うん、すっごい多いんすよ、
でそれで揉めることができたでしょ、
そうだね、あの一番多いのがねこの石川の相方のオニーなんですよ、
うん、
オニーはとにかく決めつけで喋ることが多い、
へ
ー、田辺はねこうだからっていう、うん、どうせこうだからっていうのがすごい多いんですよ、
酒飲んだ時に、
と酒飲んでない時酒飲んでない時もね、だからね、うん、分かりますそれは、
はい、
そういうことです、
それを幼少期ね、俺ね、
そう田辺さんはギャーギャー言える力があるんでしょ、同い年だし、ギャーギャー言えない、
なるほど、
このジレンマ、
なるほどね、うん、はい、はい、いやいやまあはいじゃないですよ、
ということで
ということで、
はい、
はエンディングは、
あ言ってない、
言ってますよね、
うん、言ってますよ、
え次回は
西見さんどうしたんですか、あれ西見さんどうしたんですか、今編集のことで頭いっぱいですか
ということで
終わらそうとしてるなと思ってびっくりして、
次回のトークテーマ決まっております、
はいはい、
次回のトークテーマ、
はい、
鈴宮春日の憂鬱、
おーい、
ちょっとね一世代前の、
はい、
うん、
そうですね、ですけど、うん、まあ名作ですよ、
名作、
はい、
まあこのアニメ昨今のアニメブームね、
そうですね、はい、今危なかったですけども、
いやアウトですよ
厳しい、人には厳しいのにしちゃう、
昨今のアニメブームを作り上げたね、
はい、
うん、
はい、
アニメといっても過言ではないものとなっております、
はい、
では次回もまた聞いてください、
うん、はい、
それではまた来週、
さよなら、
え石川なんかいつもと違いますよね、なんか
いやもう今日許せんことが